パンデミックは特に不平等という社会問題を浮かび上がらせ、それを大きくしました。8月の26日にバチカンで行われた一般謁見での教皇フランシスコの言葉であります。パンデミックは特に不平等という社会問題を浮かび上がらせ、それを大きくしました。教皇の言葉を待つまでもなく、今回の新型コロナウイルスによる感染症は世界各地で病気そのものとしても命への脅威となっていますが、同時に経済の側面からも命への脅威となっています。未知の病気に直面して感染症対策を取るにあたり、社会全体が立ち止まらざるを得なかった中で、勢い経済活動は停滞し、特に不安定な雇用状況にある人たちや援助を必要とする人たちに命への脅威が襲いかかりました。教皇は一般謁見でこう続けています。ある人々は家から仕事ができる一方で、他の多くの人にはそれができません。ある子どもたちは困難にもかかわらず学校教育を受け続けることができますが、他の非常に多くの子どもたちにとってはその教育はいきなり中断されました。一部の力のある国々はこの危機のために貨幣を発行できますが、他の国々にとってそれは未来を抵当に入れることを意味します。途上国などの開発や発展を見守る国連開発計画は、2015年から2030年までの15年間で持続可能な発展のためのさまざまな目標を掲げ、とりわけ過酷な環境の中で命をつないでいる世界の多くの人たちの生活改善に取り組んでいます。その国連開発計画はホームページ上で、今回の事態に直面する中で世界の教育、健康、生活水準を総合した尺度である人間開発指数が今年測定を開始した1990年以来初めて減少する可能性があると予測していると記しています。2000年からの15年の指針であったミレニアム開発目標と、2015年以降の15年の指針である持続可能な開発目標を実現し、すべての人がそれぞれの人間としての幸福を実感できる世界を目指そうとしていた国際社会は、ゆっくりではあるものの確実に前進を続けていました。それが1990年以来初めて前進を止め後退する危機に直面しているというのです。国連開発計画は、新型コロナウイルスには国境は関係なく、最も弱い立場にある人々が最も大きな打撃を受け続けると警告を発しています。8月19日の一般謁見で教皇フランシスコは、今回の感染症への対策にはまず治療法を見つけることと、さらに社会の不正義、機会の不平等、阻害、最も貧しい人の保護への取り組みという2つの癒しの対応が必要だと指摘し、その上でこう言われました。この2つの癒しの対応において、福音書は不可欠な一つの選択を示しています。それは貧しい人々への優先的配慮という選択です。もちろん教会はこれまで長年にわたってさまざまなレベルでの援助活動や社会福祉に関わる事業を行ってきました。信徒の皆さんの中にも教会内外で 積極的に社会貢献の活動をしておられる方が少なくありません。特に近年は災害などが起こった時にボランティアとして現場に駆けつける人も増えてきましたし、そういったボランティア活動自体が当たり前のこととして社会的に認知されるようになりました。ただ今回のコロナ禍の事態による影響は社会のさまざまな方面に及んでおり、日本においても社会的に経済的にまた法的に弱い立場に置かれた多くの人たちを直撃しているという事例を耳にいたします。本日の福音はブドウ園の主人と労働者の話でありますが、実に理解が難しい話でもあり、さまざまな側面からそれを解説することができる話でもあります。そこには命をつなぐために雇ってほしいと願う労働者が描かれ、また1日に5回も広場に出かけていって、その度に労働者を雇用するブドウ園の主人が描かれています。客観的に見るならば、主人が5回も広場に出かけていくことによって多くの労働者が雇われたのですから、喜ぶべき出来事であります。しかしながら世の常識から言えば、賃金は労働への対価でありますから、長く働く方がより多く報いを受けて当然となりますので、何とも釈然としない話でもあります。ただ単にこの主人のように優しくありなさいと諭す話でもないように思います。私はこの例え話は人間の価値はどこにあるのかを教えている話であると思います。すなわちどれほど働けるか、どれほど稼いでいるか、どれほど役に立つかといった価値基準ではないところに神は人間の価値を見出していることを示す話であります。確かに私たちが生きている今の社会では、どれほど社会に貢献するかがその人の命の価値であるかのように理解される嫌いがあります。それは障害とともに生きている方々に生きている価値はないと断言して命を奪った事件のような極端な事例に限らず、例えば感染症が収束しない中で感染した人を攻撃するような価値判断にも表されています。病気になって周囲への脅威だからという判断ではなくて、社会に対する脅威となった命には価値がないという判断を如実に表している行動であります。今回の事態に伴って発生する個人への攻撃や差別的言動の根源には、単なる優しさや思いやりの欠如ではなくて、社会を支配する人間の命への価値観が反映されているように私は思います。主に立ち返るならば主は憐れんでくださると記すイザヤ書は、自らが創造された命を決して見捨てようとはしない神の憐れみ深さを教えています。なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかというブドウ園の主人の言葉には、雇われることのなかった労働者が一日中必死になって働く場所を求めている姿を、一日中ここに立ってという言い回しから想起させてくれます。必死になって命をつなごうと努力する人間の命を無条件に豊かに憐れみで包もうとする父である神の姿勢が、労働の時間に関係なく同じように報いを与えようとするブドウ園の主人の姿に投影されています。 命を創造し与えられた神は、その命が存在するというその事実だけをもって、すべての命を同じように愛され守ろうとされています。そこから離れていくのは神の側ではなく私たちであります。命の危機を肌で感じたこの時だからこそ、私たちは改めて神の視点から見た人間の命の価値を思い起こしたいと思います。私たちに命を与えられた神が、条件なしにすべての命を愛おしく思うように、私たちも困難に直面する多くの命に思いを馳せ、手を差し伸べ支え合っていきたいと思います。共にいてくださる主に導かれ、すべての命を守るための行動を取り続けたいと思います。